Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、 鶴ヶ FM ハーバーステーション、 FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケーズレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して59局ネットでお届けをしてまいります。さて今日はですね、今壮大なプロジェクトに取り組んでいらっしゃる番組常連ゲストとでも申しましょうか、おなじみのアーティストをお迎えをしております。どんな気持ちで今活動を続けているのか、そんな彼女にインタビューをしてみたいと思います。今日のゲストはこの方です。
どうも、シンガーソングライターの稲田美穂です。
Best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Live. DJ Nobis Tokyo Live へようこそ。今日のゲスト稲田美穂さんです。
よろしくお願いします。
お久しぶりでございます。お元気ですか？
もうバテてますよね。ここで元気ですって言いたいんですけど、
もうね、
嘘はつけないです。もう
暑いもん。僕この間ちょっと熱中症みたいになっちゃって。
あら、どんななりました？
なんかある日突然、全然元気に生活してたんですけど、夜になって急に熱が出て、
あららら、
なんか手がむくんで足もむくんで、あれれれと思って、そう、なんだこれと思って、指輪とか通らなくなって、これはまずいと思って、とにかく寝たんですけど、水分取って、まあなんとなく治りまして、
で
もギリギリだったのかなと今から思いますけどね。
熱出るは結構こう進行してますよ ね。
なんかあれらしいですよ、熱中症で倒れる直前まで意識というのは、はっきりしているらしく、
怖いな。
特にその10代から40代ぐらいの成人で、かつ、エネルギーもあるっていう方は特にそうらしくて、
あ、じゃああんまり前兆がないというか、分かりづらい感じなんですね。
なんか疲れたな、フラフラするなっていう状況がしばらく続いたりすると、特に屋外で暑い環境で、もうすぐに休んだ方がいいらしいです。
やばい、やばいですね。
なんとなく普段と違うっていうのは危険信号らしいので、
あ、そうですか。
すぐに座って、なんですか、砂糖とか塩とか入ったスポーツドリンクとかを飲んで、急場をしのいだ方がいいらしいですよ。
いや、怖いですね。
いや、本当に
明日は我が身ですからね。
多分我々が今まで経験したことのない状況に今なってきてしまっているので、
夏ってこんなんでしたっけね。
こんなんじゃなかった気がするんです。なんか稲田さんもさっき、ツイートしてらっしゃいましたけど、僕らの夏休みなんて言ったらもう一日中外で遊んでましたけれども、
遊んでました遊んでました。
もう今は無理ですからね。
いや、とてもね、私子供がいるんですけれど、外で遊ばせられないから。
ですよね。
もうちっちゃい庭というか、そこに無理やり、プールを出して、でもそれでも直射日光で頭が本当に危ないんで、なんかちょっとそれっぽく日差しをこう防いだりとかしてますね。
なんかプールっていうのもなんか体温がそんなに上がらない気がするから良い気がするんですけど、なんか公営のプール行ったりすると10分間休みがあったりするじゃないですか。
あります、あります。
あの休憩時間に熱中症になったりする人もいるらしくて。
いや、そうなんだ。
危ない、
本当に。休憩時間に熱中症
になる。そう、水の中入ってる方がまだマシじゃないかっていう。マシって、
理不尽ですね。
そうなんですよ。だから本当によくわからない世の中になってしまった、
う
ん、
そうですね。
うん、で冬は冬でどうせめっちゃ寒いんでしょ
う。
今年
はもうやめよ、このまま行くと本当にいやもうどうしよう、もう体ガタガタですね。
いや本当ですよ、季節の話題でこんなに引っ張るアーティストなかなかいませんけども、
近所のおばちゃんと話してるみたいな。
稲田美穂さんをお迎えをしております、
はい、
お久しぶりでござい
ます。ね、お久しぶりです。
そうです、あの、まあ、そもそもはですね、花とポップスという、はい、レーベルで活動していらっしゃって、はい、まあ、その主催である鶴内花さん経由で紹介をしていただいたりとかしたんですけれども、
う
ん、はい、まあ、お名前はその前から金がね、
ああ、そうです
か、聞いておりましてですね、まあ、あの中央 FM のマリエちゃんとか、うんうん、はい、ああいうところから聞いてまして、すごいアーティストがいるんだよっていうのを聞いてたんですけれども、
あら、まあ、そんな風に、
いや、 やっぱりすごいんだなというふうに思う、そういう話もね今日はエピソードを
交えて、ちょっとなんで笑いながらすごいんだなって言いました。
すごいですよ。
いや今ちょっとあの目線を外してニヤッとしながらすごいんだなって
すごいなって思っていや照れ隠しですこれも。
あ、そうなんだ、
はい、あのお届けをしていきたいと思いますが、はい、そうはいつつも稲田さんのお名前を今日初めて聞いたというリスナーさんもいらっしゃるかもしれないので、はい、自己紹介というか、はい、こんな人生こんな活動を送ってますというのをサクッとお話しいただいてもいいでしょうか。
サクッと、サクッと短く伝えていきましょう。
お願いします。
では、初めましての方、初めまして、稲田美穂です。私は、4人の子供を育てながら、うん、シンガーソングライターをしています。まあ、活動している途中に子供が、ね、次々と生まれていくわけです。次々と続々と生まれていくわけです。
止めようがなかったみたいな。
最後双子だったんでね、はいはいはい、ドドーンとこう来ましたけど、ね、2倍の数に、ね。
圧がすごいらしい
です、ね。圧がすごいです。まあ、そんな風にあの子育てをしながら、はい、夫の有給とそして土日を使いながら音楽活動を、
いやすごいですよ、
夫がすごいですね、えらい、
いや、まあまあまあ旦那様もすごいしね、それをあの説得をして、みんなの協力を得るということは、それなりのちゃんと活動を真面目にしないといけないわけで、
あ、そうですね、半端な気持ちではより、はい、より一層できないですね、一本一本
すごい、うん、
な
かなかそうはいかないですよ、どっかで甘いっていうのが出ますからね。
なるほど、うん、まあそこは戦いです ね, ね、もう、うん、
そうやって活動されて、
はい、
でも活動歴でいうと長くていらっしゃるんですよね。
そうですね、19からなので、うん、はい、あ、でも事務所入ったのが18なのかな、まあ、でもライブをし始めたのが19、
はい、
で、今37なので、さ、18年間ですね。
わ、
途中抜けたりしましたよ、子供育ててる間に。
あ、じゃあちょっとお休みしたこともあり、
年に 1、2本、記念今年の記念みたいな感じで、
なるほどなるほど、
やってましたね。でね、怖いの、離れれば離れるほど、うん、今度は不安になっちゃったりして、
戻れるのかなって、
戻っていいのかなみたいな、
戻っていいのかな、
戻っていいのかなになりました。戻れるのかなから戻っていいのかなになって、私はもうシンガーソングライターって名乗っちゃいけないんじゃないかっていう、なんかあのフェイスブック使ってらっしゃる方は分かると思うんですけど、うんうんうん、何年前の今日みたいな、
あ、ありますね、
記事を出してくれるんですよ毎日 ね,
ありますね。
でそれをちょこちょこ毎日見るの楽しい、
まあ、楽しい。
あの写真が出てくるんですよ、子供。
僕は結構あの余計な機能つけやがってって思う方ですけど。
なんで楽しいですよ。
そんな過去のこと思い出したくないです
もん。だってほら、子供のちっちゃい頃の写真で、
まあまあまあまあ、
あったあったみたいな。
あ、そうかもしれないな。
そうなんです。だからどんだけのことを書いちゃったんですか、じゃあ。
いや、まあ、あの僕は家族のことを書かないので、表には、
うん、書かない、
あの自分の思いとか、
ね、そうだそうだ、
うん、そういうことを見ちゃうんですよ。
なるほど。
でも過去の自分の思いなんか恥ずかしい以外の何でもないじゃないですか、
うん、日記ですね。
日記、
ちょっとしたね。
しかも公開しちゃってる俺みたいな、バカじゃないのこれ、1年前の俺って思っちゃうんですけど。
まあまあ、私はたまに、だからその、はい、よっぽど苦しかったんでしょうね、そのポコンとこう、私はもうシンガーソングライターと、名乗るのをやめましたと、
はあ、
ちゃんと活動できるようになって、名乗れるようになるように頑張りますみたいなこと書いてあるんですよ、うん、
なるほどね、
うん、
じゃあ、まあその本格的に活動を再開したのが、うん、もう 2、3年ですか、ここ
2年
ぐらいということですね。
2年ちょっとですね、本当にそうですね。
そっかそっか、おめでとうございますね。
ありがとうございます。
でも今や結構な頻度で、
そうですね、
月に 3、4、5本ですか。
8、9は 5、6 本ですね。
すごい。
今年はね、本当青森行ったり北海道行ったり、あちこち呼んでいただいて、
あのね、そんな人いないですよ、あの4人の子供を。しかもそのね、なんか高校大学の子供じゃないわけじゃないですか。
そうですね、
みんな保育園小学校とかでしょ、
うんうん、
そんな子供を4人育てつつ、うん、まあ、夫婦2人でやってるシンガーソングライターなんか僕初めて聞きましたもん。
まあだから夫が偉いんですね、本当に。
いや、まあそれは思います。でも家族の支えなくしてやっていくっていうのは難しいし、う
ん、ね、無理です ね。
でもその家族の支えを引き出すことができるというか、支えてもらえるだけのことをやっているっていう、うん、
まあ、毎日報告はねしていますね、毎回。
そりゃ終電も逃しますよっていう話で。
それは終電逃しちゃったりすることもあるんですよね。
たまにね、はい。まあ、そんな中で活動されていて、
はい、
今また、うん、新譜を作るということに向けて、はいはい、いろいろと走っていらっしゃると。
そうですね、
いう話も聞いておりますけれども、はい、今日はそんな話を伺いながら、
はい、
1時間お供していこうというふうに思っておりますけれども、
はい、
まあまずはひとまず、うん、まあ、名刺代わりのナンバーといいますか、
そうです、
ね、お届けをしていこうと思うわけですけれども、
はい、
これは前のアルバムということでよろしいでしょうかね、
うん、そうですね、
収録されているのが、
はい、
東京というナンバーをお届けしています、
はい、
どういう曲でしょうか。
東京、これはね、私が、うん、東京に暮らしていた時に、
うん、
ま、生まれも東京なんですけど、
そうか、今は東京ではないんですもんね。
今は茅ヶ崎の海の近くに引っ越しましたね、うん、で、その時に音楽活動しながら銀行で派遣の仕事をしてたんです。
はいはいはい、
その時に女社会で本当に人間関係ドロドロしてて、うん、辛くて辛くて
大変なんでしょうね。
そうですよ、で、恵比寿の、ホーム、電車のホームから東京タワーが見えたんですよ、
はいはいはいはい、
その時にもう悔しくて悔しくて涙が止まんなくなって、
はあ、
そのままその日スタジオだったんで作った曲なんです、
はい。まあ、東京タワーを駅から見るだけで涙が溢れてくるというのはだいぶ、来てる状況だと思いますね。ちょっとその時に何かを決断してよかったのかもしれないっていう、
うん、なんか畜生と思ってましたね。こんなことで、こんなことで何なんだと思ってました。
普通綺麗って思うだけですからね、東京タワーが駅から見えても。
東京って世知辛いぜって思ったんですよ。本当、
まあ、それが今あれですよ、今背中の後ろにスカイツリーが見えてますけども、
あれ、あ、本当だ、
そうですよ、もう
あれスカイツリーだ、
あれスカイツリーですよ、ね、東京タワーはここから見えないんですけども、だからまあね、取って代わられたりとかいろいろあったわけで、
ええ、
高い建物ランキングの中で
東京いいんです、
ね、まあ、でもそんな東京タワーを眺めて思った、
は
い、うん、そんな東京に対するラブソングじゃないんですけど曲です、思いをぶちまけた曲ですかね。
白と黒の狭間で揺れていて畜生って思う人たちと一緒に拳を突き上げていくっていう気持ちで作りましたね、
は
い、
なるほどね、
はい、
驚きをしてまいりましょう、はい、稲田美穂さんです、東京。
best variety of the music of tomorrow.
お届けをいたしましたナンバーが稲田美穂さんで東京というナンバーでございました。
はい、ありがとうございます。
じゃあ今その銀行の仕事はまあ辞められて、そうですよね、辞めざるを得ないですよね、
そうですね、
子供4人育てようと思ったら、
まあその前に早々に辞めました。
そうなんですね。どれぐらいの期間働いてたんですか、そこでは。
大したことないです。
数ヶ月。
数ヶ月ではないですね。
もうちょっと
1年弱ぐらい頑張りました。
1年弱働いていて、
うん、ジャイアンがさらにジャイアンになり始めたので、
お
いじめられている人たちを毎日1日7、8時間見るわけでしょう。もう、
あ、稲田さん自身がどうだったっていうわけではないんですね。
私はね、あの、相手にされなかったですね。この人はあのおかしな人だから、あのなんていうのかな、眼中にない感じです。
なるほど、
はい、誰とも仲が良くない、なるほどね、あ、仲良くはないけど仲が悪くもないっていう立ち位置でした。
なるほどね、はい、まあ、そういう存在でありつつでもうまく、まあ、なんとか悪化する前に稲田さん自身を守ったっていう感じなんですかね、
う
ん、そこはね。
そうですね、うん、もう結構見切りはつけるのが早かったです。
まあ、僕もずっとサラリーマンやってきて、やっぱりこう、ね、2回会社を変わったりしてますけど、
はい、
いやーっていうのはやっぱりあったし、今でもあるけど、だんだんこの年になって、ラジオもやってて、はいはい、サラリーマンもやっててっていうと、周りの人がね期待しなくなってくるんですね。
いいですね、それもね。
あ、年を取るっていうのはこういうことなんだっていう、まあ、あの年取ったら、若い頃によく言われたんじゃないですか、うん、あの年取ったら誰もそんなこと言ってくれないよって言って、
はいはいはい、
ね、うん、あの礼儀のこととか、
はいはい、
まあ、それはそうなんですよ、うん、でもそれはそうなんだけど、うん、あの先入観で見られなくなるというか、みんなそれぞれいろいろあるから、うん、まあ、こいつはこんなもんって思われるのが年を取るっていうことなんだろうなって思うんですよ。
あの若い頃やってるのとこの年で、同世代ですからね、私のビーさんね、
はい、
この世代でやっていることの意味合いがね、
ちょっとね、
できますよね。
あ、一応筋通してやってんだなっていうことにやっぱりなってくるので、やりやすさとか、うん、周りの、認めてくれ具合とかっていうのは、やっぱり今の方がありがたいなとは思いますね、
うん、諦めてくれるっていう、
そう、諦めてくれるんですよ、
感じがね、
うん、うん、あいつは残業しないって言って、
はあ、なるほど、
みんな諦め、例えばね、残業っていう観点で言うと、うんうんうん、あとね、休日出勤はしないとか、
うんうんうん、
あのでも日中はやっているから日中言えばちゃんとやるみたいな、うんうん、なんかそういうワールドを持っているやつっていう風に思われた方がいろいろやりやすい、うんう
ん、最初勇気いりますけどね。
そうなんですよ。
でまたこの例えば放送を聞いてる人でね、うん、音楽とかその、例えばラジオだったりとか、みんなの目のつくところので頑張っていることがあるからそれがやりやすいけれど、うん、じゃあ例えばね、自分は何時に家に帰って、大体何時ぐらいからこう休み始めないとバランス取れないんだっていう人もいると思うんです、うん、
います。
絶対に週に何回か飲みに行きたいとか、うん、映画を見たいとか、うん、なんかこうあると思うけれど、それを、人に伝える術がないし、なんか成し遂げている感じゃないと。
そうですね、
っていう、あくまでも旗目から見た話だけど、
うんうんうん
うん、そういう人たちにだって実は、ノビーさんがラジオをやるように、私が歌を歌うように、バランスを取るために必要なことってのがあると思うんですよ。
あります。
趣味って言えないものだったりしても、
でもなんかそれが例えば釣りとかね、うん、電車の写真を撮るとか、
はいはいはい、
パチンコとか別に何でもいいと思うんですけど、うん、でいいと思うんですよね。
家族といたいだっていいんですよ。
そうです、あ、そうですよ、家族といたい、うん、
家族といたい、
僕は毎日7時にご飯を家で食べる、はい、でいいわけですよね、うん、なんかもっとこう思い切ると、なんていうんですか、良い意味での傍若無人というか、
うんうんうん、
自己中というか、うん、なんかもっとそれでいいんじゃないかなって、なんかそれが働き方改革のような気がしますけどね。
みんなが割とそれを、まあ、様子を見合いながら、うん、様子見合いつつも、あ、でも本当はあの人帰りたいんだよなって、うん、やってくれてるなっていうところの目線に変わったりとか、うん、
そうなんですよ、
ね、
でも結局みんな5時で帰りましょうって言ってみんなが幸せになるはずもなく、
うん、
これだけの1億人の人がいるわけですから、絶対例外は認めないといけないじゃないですか、
うん、そうだ、
うん、そうは言ったって 5時で帰れない人だっている、うん、そう考えると規則を作ることよりも個々が戦いやすくする方が多分成功法な気がするんですね、
う
ん、
例えばね残業したい人もいるんですよ、うん、
世の中にはね、うん、知ってます。
残業代っていうものを例えばね一つの見方として、
はいはい、
子供が大きくなったぞと、うん、収入の伸びしろを増やしたいと、うん、あと2時間ぐらいだったら毎日行けるし、うん、まあ、それだったら生活楽になるなって、うん、2時間あと働きたいよって人もいるんです、
はいはい、いいと思います。
でも残業禁止っていう会社もある。
あります。
でしたくない残業を延々とさせられる会社もある。
あります。
これがね
うまくマッチしないのが不幸ですけどね。
そうですね、マッチングがね。
だからまあまあなんかその自分の働き方を自分で宣言できるような、世の中になれば、僕は夜11時まで毎日働きますっていう人がいたらそれはそれでいいと思います、
うん、
あの健康を害さなければ、
はい、
うん、なのでね、なんか
ね、
でも僕は5時半で帰りたいですっていう人がいて、うん、でそれでまああの待遇に例えばね差がつくんだけど、それはそれ仕方がないし、
う
ん
う
ん、
まあもうそういうことですね。やったらやっただけですから。
そうです。保育園に行ってる間10時から3時まで働きますっていうお母さんたちが、うん、本当に10時から3時で帰れるようになれば、
うん、
もっともっとこの人手不足感とかもなくなるでしょうし。
そうですね。
うん、CD を
はい、
これは手売り限定の、あ手売りじゃない、稲田美穂さんから直接買うことしかできないけれども、
はい、
通販と手売りとでしている DIY コフという、
はい、
DIY というのは Do It Yourself の DIY
ですね。そうです、そうです、
はい、自分で作りましたという CD をこの度出されまして、
はい、そうですね、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
でこれはあれなんですね、うん、新譜、うん、ニューアルバムへの制作資金を、
はい、
貯めるために、
うん、
美穂さんが家で自らコンピューターを前にして作曲をし、レコーディングをし、 CD を焼いた、そういった作品というふうに聞いておりますが。
そうです、その通りです、うん、もうそのそれが全てです。でごめんなさい、そしたら話終わっちゃうんだけど、うん、いや要は、例えば、デモって言ってもいろいろあると思うんです、
うんうんうんうん、
でピアノの弾き語りをするっていうのも一つデモの形なんですけれども、うんうんうん、私は今回もうちょっと皆さんにアルバムの雰囲気をもうちょっと伝わるように、うんうん、アレンジをしてみようと自分で。
なるほど。
ドラムを打ち込んで、
うん、
ベースは弾けないから、鍵盤でベースの音を選んで、
うん、
ベースを弾き、
うん、
で、例えば、弦楽器の音を入れてみたり、
うん、
まあ、ピアノはいつも通り自分で弾くんですけれども、うんうんうん、でまあ、そのオケというものをね自分で全部作ってみて、うん、でさらにそこで自分で歌をレコーディングする、
うん、
時には鍵盤ハーモニカをこう、
なるほど。
で、1回目は子供たちのコーラスを入れました。
あすごい。
っていうこと
で、
ね、やり始めると楽しくなっちゃうんですよね。まあ、そんなことをね始めると、うん、ピアノの弾き語りよりはもうちょいあの皆さんが風景見やすいんじゃないかと、
うん、
でそれを、まあ1枚につき2曲、
うん、
毎回2曲作って入れますと、
うん、
でまだ不慣れなものでね、そのソフト使ったりとかっていうことが不慣れなもので今非常にこう苦労しながらやってますけれども、うん、
なるほど、
まあ、楽しいんだけどね、
うんうん、
その2曲を、1ヶ月に1枚ないし、2ヶ月に1枚、
うん、
作ってどこかの、ライブのタイミングで、売る。
なるほど。
で2が出たら1は買えない。
なるほど。
3が出たら2は買えないんです。
4が出たら3
は買えないんです。
なるほど。じゃあそういう限定感たっぷりの。
そうですね、夫にディアゴスティーニみたいだねって言われました。
まあでもディアゴスティーニはねあのいろいろあるやり方はありますけど
毎月買ってて、
うん、毎月買ってか
ないアルバムが完成していくのは
確かに
ディアゴスティーニみたい。
そうかそうか、完成していっていざ、本物が、本物というか、はい、最終版が出た時にニヒヒと楽しむと
完成するために一からみんな買ってくれみたいな。
まあいいと思いますよ。でもそういう
感じですね。
なるほどね、そういうコンセプトでじゃあ、されている。
セルフクラファンみたいな、クラウドファンディングみたいな。
あいいですね、そういう
自分で
考え方ね、
やっていくと、うん、音楽を提供する代わりに対価をいただいて、その資金は全部フルアルバムの資金になるんですよっていうことがもうはっきりしている、
うんうんうん、
息の長いクラファンなんです。
なるほど、
はい、
どれぐらいの予定なんですか、期間としては。
1年を予定していて、うん、そこの中で、まあ、最初ね6まで出そうと思ったんです。
おー、随分いきますね。
2ヶ月に1遍って、はい、 でも思うように売れなければ7も8も出していかないと、うん、全部で600枚売りたいんです私は。
なるほど。
でおおよそ30万以上
なるほど
の収益があってもフルアルバムは多分作れないんですよね。まあそこをどう補填していくかをねもうちょっと考えますけれど。
なるほど、
はい、
じゃあ、皆さんぜひともね、この CD を買うことによってその先の CD ができていく、はい、まあ当たり前のサイクルではあるんですけれども、うん、なかなか、難しい挑戦でもあると思います、
はい、
稲田美穂さんのこの挑戦ぜひとも皆さん応援をしてみていただければと。
ぜひ一緒に楽しんでいただけたらと思います、
ね、思います、
はい、
さあ今日はこの中から今日お持ちいただけるのはこの2曲があるわけですけれども、はい、まず1曲目人参という曲をお届けしてまいりました、はい、どういうナンバーでしょうか。
聞いてみよう
聞いてみようお届けしてまいりましょう、はい、稲田美穂さんで人参。
かわいいね怒ってるね悲しいねまた笑ったジャリジャリ砂噛んで痛い憎たらしいバカみたい殴りたい
の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow
お届けをいたしましたナンバーが稲田美穂さんで人参というナンバーでございました。
はい、ありがとうございます、
日が暮れてまいりました。
本当ですね、
夜景が綺麗に見えております。
わー綺麗、本当だ。
東京 FM ハンズモンスタジオから今日はお届けをしておりますけれども、
すごい。
レギュラーやってらっしゃったんですね、ここで。
そうなんですよ、ずいぶん前ですけどね。
ねえ、なんか
17年前
もう、じゃあ ホームみたいなもんですね。
いや、そこまでは言えないです。
実家みたいなもんですね。
言えないです
言えない
全然。
いやいやいや、
実家の近くの金持ちのうちのこの家です。
なるほどね、
感覚的に。
なるほどなるほど、はい、僕からしたら高台に立つ、美人の女の子が住んでいるあの豪邸です。
あ、まあでもそういうことですよねそういう
同級生の女の子が住んでいるあの豪邸です。
うんうんうん、
そんな感じですね。
はい、
稲田美穂さんの今日は、DIY コフというこのディスク、2曲入ってるんですけど、2曲ともお届けをしていこうと思います。
ありがとうございます。
この黄色いやつが、2枚目。
そうですね、ボリューム2ですね。
なるほど、
はい。
これをじゃあ6までは少なくとも出そうと。
うん、6までは出しますね。
されているということですよね。はい、で、この DIY Do It Yourself は分かったんですが、はい、コフ、
はい、
COV でコフと書いてありますがこれはなんかロシアンな感じがしますけど、
は
い、ロシア人なんですか稲田さん。
私はロシア人でありたいですけど、うん、ロシアの、ね、アニメがすごい好きだった時期があって、
ロシアのアニメ
すごい有名なのが例えばチェブラーシカ。
まあ、
これはもう
日本、ロシアなんですね。
ロシアなんですよ。ロマンスカチャーノフっていう監督の、はいはい、作品で、あとミトンっていうものがあったりとか、うんうんうん、様々作品があるんですけれども、それがまだチェブラーシカが日本で単館上映されてた時期にチェブラーシカに出会って、
うんうんうん、あら、
なんじゃこれはと
世界観にやられた。
もう、漫画のアニメの中にね、軍隊のごっこ遊びが入ってたりとか、すごい歴史的なものの背景が色濃いなって思って、
なんかちょっとじゃあ政治的なメッセージも含んでいるっていうですね、
う
ん、
そうですね、う
ん、
そう受け取ったんです。それですごくハマって、ただの可愛いお人形さんが楽しい子供向けの話をやってるっていうことじゃこれはないぞっていうところからこうハマっていって、う
ん、なるほど。
で、すごい明るいシーンなのに、ロシアって全部
なんかね、
音楽が、
うん、なんかマイナーな感じがしますよね。
そう、うん、たまんなくてものすごいシュールやなという
その世界観にハマってしまった。
すごいグッときちゃったんですそれに。あ、この単調の音楽機器が流れてるアニメを子供たちがでもわーいとかいうシーンなんですけど、
うんうんうん、
長調にならないなみたいなメジャーコードにならないな
もうずっとじゃあメジャーな形でやっていくみたいな感じでね、
マイナーコードですよ、
まあ、
マイナーなコード、うん、そうなんですよ。ロシアのね、
景色で、
うん、すごいハマってしまって、
ちゃんと僕動画で見たことないですわチューラーしか。
で、まあぜひ見てください。うちに DVD あるから見に来て、
じゃあ今度ちょっと茅ヶ崎見に行きますね。
はいはい、来てください。真夏に雪のね、本当国のアニメを。で、それが例えば、ロシアの方たちの名前って、うん、
はい、
なんとかコフと、
ありますね、
なんとかビッチ、
あ、なんとなくね、
ビッ
チさん、はいはいはい、
が多いですよね。なんとかコフさん、
ね、イメージそうですね。
はい、で、どっちにしようかなっていうときは、まあ、コフにしときたいなっていうところで、よくミクシー、懐かしのミクシー、
ミクシーありましたね、
ミクシーね、
十何年前の大流行りしたやつです。
あの辺の時期ですね。あれでミホコフとか書いてたんです。
ああ、なるほど。
お友達がミホコフって呼んでくれてたので、うんうんうん、そのままミホコフにしたら、だんだん本当に定着してきて、
うん、
ずっとそれからコフが残っていて、
なるほど、
コフさんって呼ぶ人も中にはいるんですよ。もう私の名前の姿形が全部消滅してるんですけど、
もう漢字思い浮かばないですもんね。コフさんって言われてもどんな字やろみたいな。
そうなんですよ。まあありますよね、そういう名前あだ名あるあるんでね、
はいはいはい、
全然本名聞いたら違うみたいな、ありますよね、
いますね、そういうのね、
ね、いますよね、
うん、なんなら中野丸だってそうですからね、
中野丸さんそうですね、中野丸もそうですね、
そうですよね。もう真相は僕もよく分かってないんですけど、う
ん、あの人の真相は私も分かりません。
何が本当か何が嘘か分からないです
それが魅力ですけどね、
それが魅力なんですけどもね、
はい、で、今回のデモを作る時も、うん、DIY だから DIY にしようと思ったけど、まあ、でなんとなく、あ、 DIY コフだなって、
うんうんうん、
この前ワンマンライブした時もトリオだったんで、うん、トリオコフにしたし、
あ、そっかそっか、
弾き語りは一人コフにしたので、
なるほど、
いつか武道館やった時は玉ねぎコフにしたいんですよ。
玉ねぎコフ、
はい、
なんで玉ねぎ、
武道館が玉ねぎの形をしているので、上が、
あー、なるほどなるほど、
そうだから玉ねぎコフ、
玉ねぎコフですね、
っていうワンマンライブを武道館でやりたいんです
おお
で、はい、ずっとちっちゃいところでコフシリーズをやってた人が、 本当に武道館でコフシリーズやってたら大変夢があるなと思ったんです。
なるほど。
もうそこまで来たらコフの意味とかもじゃないんですよもう。
なるほどね
きっと。
でもこの間武道館マジでやるぞって目標をツイートされていましたけれども、
はい、あ言っちゃいましたね。
言っちゃいましたね。言ったら叶うと、
うん、もう言ってこうと思って40までに武道館でライブがしたいんです、
う
ん、
ということ
であ
と 2、3年、
2.5 年なので2年半、
武道館で。
武道館やばいですね、うん、2.5 年。だからあれか、41歳ギリギリ
まで取れば、
まで取れば 3.5年3年半
ですね。
ありますね。
まあまあ戦いとしては、
うん、
大きな戦いが予想されるわけですけど、
ね、だからね、むしろもうこれは計画じゃないなと思いました、
うん、
計画すればするほど、例えば金勘定すればするほど生活がやっていけないような気がしてしまうけれど、うんうんうん、自分はやるぞと、乗り切るぞと、この時期をこの収入でやるぞって乗り切ったり、なんか気持ち定まると、うん、多分今の一つ一つの活動が全部そこのベクトルに気持ちが向かっていくから、なんか話が来る気がしてるんです私は。
なるほど、
はい、
いや、まあ、言い続けていくことって大事ですよ。
そうですね、
本当にそう思います、
はい、
じゃあ、3年後、3.5 年後に、
はい、
玉ねぎに、
はい、
美穂子夫が、
はい、
歌っているのかどうか、
はい、
皆さんぜひとも、応援していただいて、
そうですね、
その行方を見守っていただければと思いますけれども、はい、その直近の第一ステップとなる12月22日、
はい、
ワンマンライブがあると、
はい、
いうことでございまして、今年最後のワンマンライブということになりますね。これは
そうですね、うん、今年は3本これを含めて、
はいはい、
させていただきます。
先ほどの、はい、ひとりこふと、
トリオコフと、
そして
12月22日は何コフに しようかなと思ってます。
バンドワンマンなわけですよね。
そうですね、
まあ、じゃあ、はい、順当にいくとバンドコフなわけですけど、
そうですね、
うん、そうはいかない、うん、
バンドコフ ねそれも考えたけど、なんか私いい塩梅の言葉をずっと探してます。
なるほど、
はい、
まあ、じゃあそのところも楽しみ。まだだから何も決定していないという状況だと思うんですけれども、中
メンバーはもう全部押さえてあります。
決まってあるんですね、
はい、
なるほど。じゃあメンバーが決まっていて、
はい、増えていくかもしれないので、
すごい、
ちょっと楽しみにしていて来てほしいなという気持ちです。はい、
場所は、豪徳寺のリーフルームというところ、はい、お酒が美味しいところでございますけれども、
真っ白でね、すごい気持ちいいとこなんですよ
ね
外も見えるし、電車も見えるし、
伺ったことないんですけど、どうにも誰から聞いてもいい箱だよっていう、
いい箱ですよそこは、
聞きますので、ぜひとも皆さん、チェックをしていただければと思いますが、
はい、
じゃあ稲田美穂さんの重要なステップとなる、
はい、
今年最後のワンマン、
はい、
12月の22日豪徳寺リーフルームにぜひともお集まりいただきたいと思います。チケットまだですかね、
は
い、
まだです。なので、はい、予約はでも、受け付けます。
ツイッターとか、
はい、
ホームページとか、
はい、ホームページ稲田美穂 .net に来ていただけると、
はい
はい、
カタカナで Google 検索していただければ、ウェブに出てきます、はい、カタカナで、稲田美穂さんです、
はい、
ぜひともこのライブですね、
はい、
チェックをしていただいて、稲田さんのこれから武道館の道を、はい、皆さん一緒に共に、ごめんなさい。あー、くしゃみが出そうでね。はい、武道会の道を、ここでくしゃみでいくと思った、武道会の道を一緒に楽しんでいただければというふうに思います、
は
い
は
い、
あ、じゃあこの放送に間に合うように私詳細を全部決めます。
あ、わかりました、はい、じゃあ稲田美穂さんのツイッター、そしてホームページの方で、
う
ん、
来てください、
詳細が見えると思いますので、はい、12月22日ぜひともご期待いただければと思います、
はい。
続いて海話を聞いてというナンバーでございます、
はいはい、
これも先ほどの DIY コフからでございますけれども、うん、どういうナンバーでしょうか。
これはですね、うん、私が海の近くに、暮らすようになってからできた歌なんだけれども、はい、私毎日海沿いのね、ルート134といって134号線、
うんうんうん、
を走っていつも幼稚園の送迎をしているんだけれども、
なるほど、
本当にちょっと海がね目に飛び込むだけで、
うん、
ものすごく救われていて、
うんうんうん、
で、まあ、今真夏なんでちょっときついんですけど、うん、子供たち幼稚園に送ってから一人でこう浜辺に行って、
うんうん、
こう海を眺めたりを しているんです。
なるほど。
でもうそれだけで私は本当に話を聞いてもらったような気持ちになっていて、
母なる海ってやつですね、
うん、本当にお話聞いてもらってる気持ちになっていて、
うん、
だけど、湘南の海もだんだん汚れていったりとか、うん、あと浜辺がねどんどん削れて砂がどんどん減ってってるんです今、
うん、
で、海はいろんなこと人間にしてくれるのに人間は海を汚していくなっていう気持ちになって、うん、で海の話を 僕が聞けたら人間たちを止められたのかなっていう、そういう歌です。
驚きをしてまいりましょう、はい、稲田美穂さんです。海、話を聞いて。
海、僕の話を聞いて、こんなことがあったんだ。今日も一日
DJ のビス東京ライブ、お届けしたナンバーが稲田美穂さんで海、話を聞いてというナンバーでした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン。
のびさん、日本の皆さん、アロハ。今日は暑い夏を吹っ飛ばせ、素敵なゲストを迎えしています。
アロハ。
フラリーパッドの2人到着です。
はい、こんにちは。
こんにちは、やってまいりました。
久しぶりというか、もう連続で。
そうですね、
毎年。
はい、は
い、
嬉しい。いただいています。
ハワイに帰ってきたという感じですね。ありがとうございます。
改めて今日初めてお耳にという方もいらっしゃるかも、自己紹介お願いします。
は
い、
フラリーパッドウクレレの前田大輔と。
はい、フラリパッドギターの清水秀幸です。
よろしくお願いします。
大輔さんと秀幸さん、
はい、はい、
今日もあの、ね、ウクレレ、いつものウクレレとギターを、はい、持ってきてくれてますね。ウクレレ、大輔さんの方は、はい、 何本か持ってるんでしたっけ。
そう、何本かあるんですけど、でもメインで使ってるのはこのカニレアさんのウクレレを。
ピカピカしてますね。
ねえ、ピカピカしてますね。大事に使ってます
そのなんだろう、少し細くてかっこいいって何、あの先の部分ってなんて言うんですか、
ね、なんて言うんでしたっけ。
ヘッド、
ヘッド、あ、そう、ヘッドの部分、
先の部分、
な、何ヘッドって言うんだっけ。
あー、ちょっとわかんないですね。
形があるんですね。
ステッド、ステレッドヘッド、忘れた。そういうヘッド、はい、まあ、クラシックギターとかでね、
う
ん、よく使われるヘッドの形ですよね。
綺麗なヘッドですね。で、またあのちょっと大きめなのですか、それは。
そうです、これは、テナーサイズのウクレレですね。テナーサイズでちょっとハーフカッターウェイというの、ね、
はいはい、
あのついてまして、ちょっと高音も弾きやすくなってます、
なんかウクレレフェスティバルでアーティストみんなウクレレを持ってくるわけですけど、はいはい、アーティスト同士でちょっとウクレレ団とかしたりするんですか。
ありますあります、ちょっと弾かしてとか、あ、どこの使ってるのとか、まあ、細かい話ではあのどこの弦がいいとかね、いろいろあります。
そっか、弦もね。
そうなんです、弦によってもね、音に変わるので、
ね、
はい、機材はどんなの使ってるのとかね
なるほど、はい。で、その中秀幸さんはいつもギターで。
そうなんですよ、だから誰とも話合わないんですよね。
いや、そんなことない
です。ウレの話だけになっちゃうんでへーっていつも横で聞きながらそうなんやっていう、
はい、ちょっとあのね、関西の、イントネーションですから、
はいはい、京都、
どこなの、え、京都、
京都なんですね、
はい、京都タワーのね、歌も、
はい、そうなんですね、
はい、
よかったですね、
ありがとうございます。
去年はね、はい、
去年そういう時でしたけれども、ね、はい、今日はライブで演奏もしてくださるっていうことなので、
はい、
その曲もいただきたいんですけれども、はい、アルバムからですか、それとも。
そうですね、
アルバムから、アルバムからいきたいと思います。
じゃあ早速そのアルバムから、
はい、
このアルバムタイトルでもあり、もう1曲目のリードトラックにもなってます、ステップフォワード、まだ見ぬ明日を聴いてください。
Best variety of the music of tomorrow. 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けをいたしましたナンバーが稲田美穂さんで海話を聞いてというナンバーでございました。はい、なんてもう独特の世界観がね、いいなって僕はいつも思います。もうこれを母性と表現するのか、それとも稲田さんの個性と表現するのか、それはいろんな考え方があると思うんですけども、はい、やっぱり聞いて落ち着く音楽みたいなのがね、なかなかない中ですよ。みんな音楽の軸がいかに踊れるかみたいなところに今向かっている中でね、うんうんうん、やっぱりその落ち着きみたいなところを、求める人に向けて音楽をこう作っていってくれてるなと僕は勝手に思ってるんですけどね。
あ、そうなんですね、うん、それはね、非常に面白い目線です。
うん、っていうのが僕の稲田美穂像なので、
へー、はい、面白い。
そんな音楽でね、
はい、
武道館を進んでいただきたいなと
武道館をしてく
るというふうに思いますよ
はい、
はい、 今日はゲストに稲田美穂さんをお迎えをしております。はい、DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーございまして、
はい、
ノビーに聞けというコーナーがありまして、散々1時間いろんな質問をさせていただきましたので、はい、逆に稲田さんの方から僕に一つ質問を投げていただきまして、うん、僕はその質問に回答拒否権がなく、まっすぐに正直に答えないといけないというコーナーでございます。
はい、
何でも結構です。
じゃあ、いいですか。
もちろん
です。今パッと思い浮かんだやつですよ。ノビーさんって、いろんなアーティストとお話をするわけじゃないですか。
はいはいはい、
ね、本当にそれこそ今どれぐらいですか。ざっと数何アーティスト。
もう200ぐらいは言ってるんじゃないでしょうか。
200アーティストですよ。はい、1アーティストだってアーティストそれぞれでしょう。違う、それ200ですものね。なんかこのそうアーティストにね、
はい、
対峙していくときに何を心がけているんですか。
とにかくここに来ていただく以上は気持ちよくお話をして帰っていただかないといけないと思っているんですよ。でうちの番組って今目で見えてないからあれなんですけど、一切進行表とか、はい、そういった類いのものを用意せずに、ゲストの方をお迎えしてるんですね。
はい、ない紙ないです。
全くないんですよ。はい、なので本当にゲストの方に来ていただいて、ご挨拶をしてじゃあやりましょうって言ってスタートをするわけなんですけど、そうすると最初はやっぱり緊張されてる方も多いんですよ。なかなかこう喋り出せないっていう方が多い中、やっぱりその誰でもアーティストなら、したことがある自己紹介から入っていた話をしていただくようにしてるんですね。そうするととにかく口から言葉は出てくるじゃないですか。
なるほど、はい、
でその自己紹介から話を広げるっていうことを心がけています。なので自分で言っていることなんだから当然その何か言いたいことアピールしたいことなはずなので、そういったところから自分の出た言葉から話を広げていくといろいろ話をしてくださるんですよね。
私はね非常にやりやすいんです。
本当ですか。
はい、進行表があるより。進行表通りにいかないからな。
いかないんですよね。
いかないんですよ。
なんか脱線しちゃいけないっていう意識が逆に話をつまらなくするみたいな部分もやっぱある気がするんですよね。なので今はこのスタイルです。
なるほど、
脱線大歓迎です。
みんな拍手、
ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで今日は稲田美穂さんをお迎えいたしました。はい、12月22日豪徳寺リーフルーム、皆さんお集まりいただければというふうに思います。
はい、
土曜日、土曜日ですね。
土曜日です。
週末でございます。お昼ですか。
あんた夜です。
夜、
はい、
ぜひとも、バンドスタイルでございます。
はい、
楽しみにしていただければと思います。
はい、
そして今日お送りしたこの DIY コフ通販でもご購入をいただけるということで、
どんぐり商店です。
稲田美穂さんのホームページのどんぐり商店という、通販ページがありますので、こちらでポチッとしていただくとお手元に届くという仕組みになっております。
はい、
まあ、普通ですけどね。届くという
そうですね、
まあ、仕組みっていうほどのもんでもないですけど当たり前のことでございますが、
そうですね、
はい、そういうふうになっておりますので、ぜひとも皆さんチェックしていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、ラストのナンバー、いいことという曲で、もうこれも曲僕大好きなんですけど、
ありがとうございます。
よくよく聞いておりますが、何がいいことなんですかこれは。
要はね、悪いことが起こったり困難が起こったりすると、みんな運が悪いとか、ついてないとか、こういう運命なのかみたいなことをなんか思うことが多くて、でも私はなんか逆に、自分の世界とか価値観とか積み上げてきたものが全部壊れるのがすごく、いいことだと思っていて、
なるほど、
本当はそれだけじゃまだ足りなかったみたいな、その悪いことが起こっていることが果たして悪いことなのっていうところなんですけど、ごめんなさいね、本当に説明が下手。
いやいやいや、わかりますよ気持ちはね。
だそれがそれっていいことだよっていう、
変化をすること、変わり続けること、っていうのが最終的にはいいことにつながるんじゃないかな、
そうですね。なんでチャンスなんですよ、そういうことって、自分がの中のアイデンティティが壊されるような出来事って実は悪いことではないんですよね、っていうところを感じた時にできた曲です。
お届けしてまいりましょう、稲田美穂さん、いいことで今日はお別れです。
はい、
今日のゲスト稲田美穂さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
自慢したいけど仕方がわからない、当たり前の
星がぶつかって君とぶつかって空が逆さまになりました涙が出そうだ何かが弾けた君の世界
お疲れ様でございました。
お疲れ様です。ありがとうございます。
ありがとうございました。まあ、今日はですね、結構カットしないといけないぐらいの分量のトークを収録をさせて、いや、僕と稲田さんもツイッター上でもそうですし、
うん、
まあ、リアルに会うといつもそうなんですけど、だってこの間、言っていいか分かんないですけど、品川の串カツ田中でね、
はい
はい、僕たちは何時間飲み、6時間は飲みました
から、6時間ぐらい飲んでましたね。まだまだ話せましたよね。
確かにね、あれはののそんなに飲んだっていう感じでもないですけどね、
長い時間っていう感じじゃないですね。
長い時間やりました。
とにかくだって何時に集まりましたっけ？5時ぐらい？
5時半とか6時だったと思うんですよ。ですよね。そっから終電までだから11時半とかそれ 5、6時間やりましたよ。
で私がスイカなくしてね、
ああそうだそうだ
で終電なのにスイカがないって言って、
で見つかったんでしょあのスイカ。
それがねつい数日前によ
かった
カバンの底から見つかったんです
よ。かったですよ
みたいな。
まあまあチャージしてたんでしょ、だって
1300円ぐらい入ってましたね。
そうかそうか、
ちょっと悔しいですよ ね、なくしたくない値段です。うん、
まあね、あの生活を脅かすほどではないですけど、うん、そうですよよかった。いや本当になんか分かんないです。あの美穂さんとそんなにすごい何回も何回もねお会いしてるわけでもないですけど、
そうですね、
妙な親近感があるし、
あら嬉しいですね。
多分ねこれはあの8月11の花ぽフェスの、まあ、前に撮ってるんですけど、はいはい、多分あの日は大変なことになるんだろうななんて思うし、
いやもう昼から夜ですもんね。
ですよ、で次の日あれですからね、僕誕生日ですからね。
そうなんだよね。
そうですよ
ね、ハイツの日に。
そうですよ、
もうさのびさんもそれ日付またぐの一緒にやろ。
当然ながらっていうことになりますよね僕はでもあの疲れたら帰りますからね、はい、
あもうそうしましょう。
車とかで
車、はい、えタクシーってこと
タクシーとか
タクシーとかで、
まあ、でも なんとかね始発まではご一緒したい、うん、一日寝て過ごす誕生日になるかもしれないですね、そういうことをすると、ね、
そうですね、はい、それはもう前倒しで祝ったっていう感じです ね、 ですね、
はい、ただまあ13日も収録入ってるのであんまりこう体調崩すことはできないんですけども、
そうですね、う
ん
う
ん
う
ん、そんな感じでございますよ。
まあ多忙、
いやいやありがたいことです。でも多忙って幸せでしょ。
うん幸せですね。
多忙と書いて幸せと読みたい本当に。
なんかほらよくね心をなくすと書いて忙、うん、まあ分かるんです、言ってることは分かるんですけど、うん、あまりに忙しいと私も人間性を保つので精一杯になりますけど、うん、でもねやっぱほどほどに。なんかでもあのご両親お元気ですか。
あ、はい、今のところ
私もうちの両親も元気なんですけど、なんか忙しいんですよ。なんかパタパタパタパタ、うんうん、いろいろなんかなんやかんやと忙しそうなんです。いいことだなって思いますけどね。
忙しいのはいいことです、
うん、
あの望んだ忙しさです ね、
そうですね、
自ら望んだ忙しさはとても体にも心にもいいと思います。まあ、そうは言っててもどんだけ真面目にやってても休憩は必要なわけですけど。
そうなんです、そこがね私もちょっとテーマですね。倒れるまでやるのは。
あ、僕もそうです、そうです。
ちょっとでももうだんだんね今37ですけど、
年がね
だんだんねもうちょっとそういう気合とか、うん、そういうこと言ってられないなって感じるの自分の体で。
だから多分その気合でどうにもならない年齢になってくると計画がうまくなってくるんですよね。
そうですね、
だんだんね。
そうそうそうそう、
なんかそんな気がしますよ、
うん、あいいこと言った。本当その通りです
よ。そんな気がします、
はい、
いやでもいろいろと多分このおまけトークもやろうと思ったらこの後2時間ぐらいできると思うんですけど。
そうなんですよ、おまけじゃない
本当にどっちがメインやっていう話になるんである一定のところでは切り上げないといけないんですけども。
そうです、あの飴2つ入ってるおもちゃのおやつ売ってるんでしょう。
飴2つ入ってるおもちゃのおやつ、
例えばあのスーパーとかに行くと300円とか400円とかするおもちゃがメインのおやつ。
あ、ありますね。あ、そういう感じね。
あれを今思い出しました、はいはいはい、
本当にそうだと思いますあのこれおもちゃでしょ。あの最近 の、 あのなんていうんですか、女性誌でもそういうのありますよね。
ありますね、
ブランド物のバッグがついてくる。どっちがメインだよみたいな。
すごくないですか
なんで700円でバッグついてくるのみたいなね。
でバッグ星さんに買ってたりしますかね。
しますよね。よくよく考えたらそんなにすごく高品質なバッグじゃないんですけど、
結構ペラペラだったりとか、モデルさんいい感じにしょっちゃってるから、
あれ別のじゃねえのって思
う。そうですよ、全然生地も別あれみたいな、開けて
ある
いいんですよ、まあ、しょうがないし分かるけどね。
そういうもん
ですよ、分かるんですけど、
うん、まあ世の中の仕組みというのはそういうわけ で、
そうです、ね、
まあ、せめて僕らの提供するものはそうじゃないようにしたい、
はい、そうですね、
そう思うわけでございます、じゃあ美穂さん、はい、本当に今日でも言い残したことないですか。大丈夫でしょうか。
もうね、あの楽しいので、私はあのなんだろうな、私とのびーさんが楽しく喋っているところに聞いてる人がね、自分も3人目の仲間だと思ってあの友達と喋ってるみたいな気持ち で、 いいで、ね、なんか聞いてくれたら嬉しいなと思ってます。
なるほど、
はい、
いや本当にね、おしゃべりを聞いて、まあ、これが人気番組になるかもしれないですよ。あの僕と稲田さんが掛け合ってる番組がね、はい、レギュラーになるかもしれない
嘘、すごい嬉しい。
そしたらもう旦那さんすいません、毎週毎週お借りしますっていう感じになります
うまいことやっていきましょう
やっていきましょう、
やっていきましょう、
はい、今日は稲田美穂さんをお迎えいたしました、
はい、
またじゃあ飲み行きましょう。
行きましょう、
はい、そしてリスナーの皆さん、またどっか会場でお会いしましょう
ね。本当ね、ぜひいらしてください。本当に、ね、たくさんライブしてるので。
そうですよね、
ぜひホームページやツイッターなどを覗いていただいてね、はい、 この日なら行けそうだなとか、9月はねやっぱ北海道も行くので、
あそっかそっか、
北海道の方札幌でやるので、
これは室蘭とか根室とかでも流れてますから、
やった
っ、
もうぜひね、
稲田美穂さんのライブ聞きに行ってみてください、
来てください、
本当にありがとうございます、
ありがとうございます、
またお会いしましょう、さよなら、
さよなら。